リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて8月3日土曜日および8月7日水曜日、それぞれ午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り6角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは作詞家鮎川めぐみさんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鮎川さんといえば、京都府の人権啓発イメージソング世界が一つの家族のようにというのでね、皆さんよくご存知だと思います。この番組でもね、何度かご出演いただいてお聞かせいただきましたけど、はい、とてもいい曲ですよね。
ありがとうございます。
もうその曲が生まれてから
もう6年になりました、はい、
とてもいい曲で、いろんなところでこの曲流れていますね。
ありがとうございます。もう6年の間に京都の各地、北から南までいろいろな学校ですとかイベントでこの曲をお届けさせていただいて、私も飽きないなと思って、
もうとっても、ね、まあ、曲も、ね、素敵ですし、作詞がね、鮎川さんの作詞ね、本当にね、本当そう、一つの家族だったらみんなで思い合ってね、平和につながるなというね、思いがね、
もうニュースを見ててもね、そういうなんでこういうのが起きるのかなっていうニュースがまだまだ多いので、まあ微力ですけれども、ちょっとでもいい社会に、みんなが生きやすい社会になったらいいなって思って、はい、頑張ってます
そういう思いがねこもった曲なんですけども、作詞家としてはもう本当にご活躍で、昨年はまた私も大好きな高橋真理子さん、
はい、ありがとうございます、
ね、提供された作詞の曲が発売になってますよね、
はい、昨年なんですけど、真理子さんが出されたカタルシスというアルバムの中の一曲、黄昏モチーフという曲の作詞をさせていただきました。
これはどういう、
はい、この曲は真理子さん旦那さんのヘンリーさんがプロデューサーさんなんですけど、ヘンリーさんからこの曲は何気ない曲なんですけど、大人の恋みたいな感じで、映画のギター弾きの恋っていう映画があるんですけど、それみたいな感じになったら嬉しいなっていう発注があってで、久しぶりにマリコさんに書かせていただいたので、すごいウキウキしながら作った曲です。
はい、ではちょっとね、皆さんにもね、はい、お聞きいただきたいなと思います、はい、はい、ね、すごく素敵ですね。
ありがとうございます。
黄昏は恋の色
ちょっと昔の同級生みたいな感じなのかなって、久しぶりに会ったみたいな、うんね、
なんかこうゆったりとね過ごせる、はい、いろんな人生が分かってきて、またね
ちょっとときめくのもいいかな。
そうですね、とってもいい曲をお聞かせいただきました。これはもう発売にな
っている、はい、去年発売されています。はい、
そして今年も、はいね、作詞をされる、これもちょっとご紹介をお願いします。はい
は
い、
今年 の先月6月に発売された海蔵亮太さんっていう世界のカラオケチャンピオンになった歌の上手な男性、うん、28歳の方なんですけど、うん、その方が愛の形という、これがまあ本当にいい曲なんですけどね、認知症 の女性が旦那さんを思った曲なんですけど、まあ、その曲のカップリングとして作詞させていただいた一生懸命という曲を書かせていただきました。
はい、じゃあこれもぜひね皆様にお聞きいただきたいなと思います。はい、お聞きいただきましたけれども、今度はこうね若い方なの で、
そうなんです、元気を全然違いますよね。
ねえ、なんか作詞の世界ってすごいこう、ねね、やっぱり
歌う方とか、うん、曲によって、はい、変わりますよ ね。
そういう時はどういう風にして組み立てていかれるんですか。
そうですね、やっぱりマリコさんが歌うっていう時はマリコさんを想像して、うん、マリコさんだったらこんな感じかな、こんな曲こんな言葉を歌ってくれたら素敵かなとか、この若い子の場合は、うん、曲もこういう元気な曲だったし、韓国の作曲家の方とさせていただいたんですね、うんうんうん、で韓国の方が一生懸命っていう言葉を面白いって言って、うん、でそれを使われてたんでそのまま使わせてもらって、うんうん、なんかそういう曲とか歌う人に合わせるっていうのがまた作詞の面白いところかもしれないって思います。うん、あ、そうですね、はい、
なんかこう一生懸命っていいですよね、一生懸命とまた違ってね、今あることがね次につながっていくというね、う目の前のことをとにかくやろうよとかね、
そうなんですよ、うん、なんかいい言葉だなって改めて思って、
そうですね、はい、そういうねお仕事をされていて、はい、まあ音楽のね世界と来られてるんですけれども、はい、まあ京都でもね、はい、冒頭にご紹介しましたように、はい、人権啓発イメージソングは今もね、今もずっとね、はい、上がってますし、
はい、そうですね、今度8月1日にも京都の駅前の広場で夕方から人権のイベントで出演させていただくと思いますので、うん、いろんなところでまたお会いできたらなと思います。ですね、はい、
もう本当にこの曲をね皆さんにぜひねお聴きいただきたいなと思います。で、発売になったね高橋真理子さんの曲も、はい、そして海蔵亮太さんの曲もそれぞれね違うんだけれどすごくねいい曲なので、
はい、もうありがとうございました高島さん宣伝していただいて
皆さんよくご存知と思います。
嬉しいです、ありがとうございます。
すでに発売をね、はい、されていますので、はい、チェックしていただければと思います。はい、まあ、これからもこういう風に曲が中心に作詞が中心な生活をされてい
かれるかな。そうですね、一生懸命頑張りたいと思ってます
東京と京都、
はい、京都と往復しながら今、うん、頑張ってますので、はい、
京都にいらっしゃる時はどんな風に。
京都はそのお仕事以外は、うん、食べ歩きまたお茶をご一緒してください。
そうですね、ぜひお願いします。とってもね東京ご出身なんだけれども京都にお詳しくって、京都の美味しいところって私逆に教えていただく、
食いしん坊なんでまた情報を仕入れて共有させてください皆さんもぜひ教えてください、
ね、そういうのも書いたりもされてましたね、京都のねなんかことをね、はい、ご紹介するようなね、はい、記事も書いてらっしゃったし、なんか言葉がいつもね素敵な、そのどの場面でも文章でも作詞もそうだけどお話の時もそうです。
本当ですか、ありがとうございます。
私講演会にも一度ね伺いましたけど、
ありがとうございます。
それもなんかすごくね目の前のあゆかめぐみさんとお話ししてるのと同じような優しい感じ
そうなんですよ、まあね、これが個性だと思ってよろしくお願いします。
そして一番近くでは8月1日のね、はい、ハートフルコンサート京都駅前広場でね、はい、これはあのフラリーパッドさん、
ね、あそうですね、あの演奏していただきます。いはい、
あのぜひ皆さんね、
はい、
これは京都府のホームページを見たら、
見ていただいたら載ってると思います、うん、はい。
でまたね、あゆかわさんもぜひあの京都にいらっしゃった折にはラジオカフェにお立ち寄りいただいて、
も
ちろんいろんなね、あの美味しい話も
させてください。
ちなみに最後にあの夏の美味しいところでここに行きますとか、ここおすすめあります？
夏の美味しいところ、
時間が、
時間がまたお話に
そうですね、
させてください。
今度はその食のお話も伺いたいと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のゲストは作詞家のあゆかわめぐみさんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。